カラーデイズ天才にブースリー。カラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム若一六 .com の制作でお送りします。2018年1月18日木曜日午前11時39分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。まあ前回からもそうなんだけど、よくよく考えたら、なんでお前、1月18日木曜日って、もろ平日じゃんっていうね。平日の午前中に何を収録してるのってね。突っ込まれそうなんで。出張中なんて。まして。ちょいとね、若さんのその勤務形態的な話を、あんま話しないと思うんで、させていただきますと、今ですね、結構札幌にいる頃から、話したかもしれませんけど、まず勤務形態で、週に2回、こういう日があってですね、はい、週に2回、午後から会社に出社するっていう、日がありまして。今日もそうなんですけど。なんで、今日もね、昼から出社で。夜10時くらい。ですね。で、次の日はまた、普通に朝9時からみたいな感じで、なんかいいような悪いようなみたいなね。なんか午前中休みで午後から来るのもなんかだりなんでね。逆だったらいいんだけどね。なんかね、午前中出て午後休みだったらね。それはそれでいいんですけども。そうではなくて。はい。ちょっと週に1回、どうしてもちょっと定期的にやってる仕事でですね。明らかにもう残業やるって分かってる日がある。普通に出社すると。なんで、あえてそうする必要もねえだろうということで、午後から出社させていただいてるんですけど、札幌にいた時もね、やってましたけど、こっちに来ても相変わらずそれはやっていてですね。はい。なんで、今日は、なので、午前中は、お休みじゃないんだけどね、別にね。休みじゃないんで、別に、だから午前休とかではないです、全然。普通に はい。普通に休みではないですよ。休みではない。っていう、ちょっとイレギュラーな日でございますけど、そう、だから、午前中から、ポッドキャストで収録してる。てか、週に2回そういう日があるんだったら、もっとポッドキャスト配信してもいいんじゃないとか言われそうなんで、ちょっと、この辺で話はやめとこう。はい。ということで、前回に引き続き、今回も東京分室からお届けしておりますよ、っていう感じですけども。今日も東京から、収録してお送りしますけれども、ですね。23日かな。ちょっとこっちにいる、方とですね。ちょっと前回のね、浅草に続いて、またベタな観光地移行シリーズね。ベタな観光地移行シリーズ、観光してますから。観光だけにみたいな。うまくないみたいな。別にうまくないみたいな。はい。行った場所、東京、押上にあります。はい。もう、押上にありますって言った時点で、もうあそこねっていうね。はい、わかると思いますけれども。はい。はい。東京、スカイツリー。はい。 もう5周年なんですね、スカイツリーできてから。早いですね。早いですねって言っても、この番組は10年目ですからね。はい、5年。もう5年経つんだね。そっか、そうだね。3.11 があった2011年はまだ、そうだもんね、建設中だったもんね。はいはいはい、そうですね。ということで、5年経ったんですけれども、5年経って初めて登りました。まあね、多分ね、もうそんなに多分、登る機会は多分、この先多分、10年ぐらいは多分もうないと思ってますけども、僕の中では。僕の中では多分この先もう10年ぐらいないんだろうなって思ってますけど。はい。行ってきました。初めて登りました。まあ、途中スカイツリーのある、あの辺なんて言うんだっけな。空町。そう。には、結構何回か、2、3回ぐらい多分行ってるんですけども。で、実際スカイツリーも下からは見てるんですけれども。登ったことは一度もなくてですね。僕初めて登りました。まあ、ちょうどね、時期がクリスマスだったっていうところもあってですね。まあ、クリスマスツリーが下に、そのスカイツリーの、ね、入り口の前にあったりとか、まあ、すごいイベントもね、結構いっぱいやってたんですけれども。うん、で、まあ、ちょっとね、行った時間早めに行ったので、まずちょっと一箇所、もう一箇所、東京スカイツリーの、もうすぐ隣にあります。隅田水族館にも行ってきました。僕も初めてですね。はい。まあ、結構その、なんだろう、ここの水族館は結構その、まあ、いわゆる結構ね、やれ、まあ、ペンギンはいたな。ペンギンは結構メインだったな。ペンギンは結構メインだったけど、なんかすごい大きな、お魚がいっぱいいるとかっていう、まあ、なんかそういう感じでもなくてですね。うん。まあ、結構、まあ、でも大きい水槽あったね。うん。結構ね、前評判聞いてる感じで、ね、そんなにっていう話を聞いてはいたんですけれども。まあ、でも、ね、結構その、クラゲがいっぱいいました。入って、結構割と早い序盤ぐらいの段階の水槽で、まあ、その順路ってその明確にあるわけじゃないんだけど、その部屋がね、順番に進んでいくと部屋がこう進んでいく。まあ、その部屋の中にいっぱい水槽があって、で、その水槽の中を見る順番は特に順路決まってないんであれなんですけど、まあ、部屋入っていくとですね、結構割と序盤の方にクラゲがいっぱいいてね、こんなクラゲ、展示しちゃうのみたいな。もうまさに今、クラゲ生まれてますみたいな。ね、なんか実演なんかもやってたりとかしてですね。うん。あとさ、さかなクンが提供したらしい、なんか魚がいたり、お魚さんがいたりとか。あと、チンアナゴね。チンアナゴとか多分生まれて初めて見ましたけど。まあ、あとは、まあ、多分これメインなんだろうなっていうのが、ペンギンね。ペンギンがいっぱいいて、なんかね、これもまたいい感じに写真撮ったんで、ね、前回同様ね、また写真上げる機会が多分あると思うので、その時にまた、お見せしようとは思うんですけど、ペンギンくんがすげーってね、あれ。多分、優に50匹以上はいたね、確実にね。50匹以上は確実にいたね。なんかすんげえいましたね。マジか、みたいな。こんないるのか、みたいな。ペンギンがすごいいましたね。うん。ですとか。うん、そんな感じですかね。金魚の、あれ企画展だったのかな？なんか、わかんないですけども。金魚がいっぱい。でも、結構ずっといるのかな？あれ。うん、金魚の展示があったりとか。結構あんまり普通の水族館だとあんまりやらなさそうな、ね、感じの展示をやっていて、これ多分わかる人はわかると思うんですけど、北海道にも、結構僕の地元の道東の方にあるですね、山の水族館っていう水族館 あれどこだっけ、北見かな、北見市にある、はい、あの水族館があるんですけど、まあ、そこのプロデュースやった人と、あの同じ人が、あの、すみだ水族館、はい、プロデュースしているらしくてですね、もうちょっとどなたかだったか、ちょっと名前、ちょっと、ちょっと名前を覚えてないですけれども、はい、ありまして、ね、うん、なんか、その方のプロデュースの水族館、結構やっぱり一風変わったみたいな、その、まあ、その奇抜にね、すごいなんかもうなんか、何これって感じの水族館では決してないんですけれども、ちょっと変わった感じの、その、ね、コンセプトで、展示なさっていて、まあまあ面白かったですよ。うん。まあそんな隅田水族館に行ってきたりですとか、あと夜ね、スカイツリーの目の前で、まあ、もう最近結構どこ行ってもやってるね。プロジェクションマッピングやってたりとかしましたね。もう見ましたけどもね。たまたまちょっと通った時に、もうすぐ始まりますんで、みたいな感じでの案内してたんで。じゃあちょっと見に行きましょうかって感じで見ていきましたけれどもね。はい。そのプロジェクションマッピングに合わせてスカイツリーの色も変わるみたいなことやってて、いや、なるほどなってね。怒ってんな、これみたいな感じで見てましたけれどもね。はい。いや、なかなか面白かったです。多分スカイツリー、だから、プロジェクションマッピングやるとき、結構その、ね、普段夜ライトアップしてるんですけど、消えたりとか、ね、急に色が変わったりとかしてるんで、あれですね、まあ、そのスカイツリー、もっか、近くにいる人は、まあ、そのプロジェクションマッピングやってるからっていうので、もう全然わかるんだけど、その、ね、やっぱりスカイツリー大きいですから、都内ね、いろんな、もう都内に限らないですね、もう関東近郊だったら、もう、ね、結構長雨のいいところだと普通にね、ね、見えちゃいますから、普通に。だから、あれなんで急に消えたんだろうとかね、なんで色変わったんだろうとかって思ったりしないのかなって、ね、そういう、いらぬ心配をするっていうね。なりましたけどね。はい。で、そうなんです。夜って今言いましたけども、そう、スカイツリーに登ったの実は夜なんですよ。まあ、日中見てもね、それはそれで綺麗だとは思うんですけれども、まあ、なんでしょうね。まあ、よく見るじゃない、日中の光景は。で、夜行ったらどうなのかなっていうところで、今回夜に行ったんですよ。で、実は何も知らなくて、スカイツリーってなんか、まあ、23だから、まあ、なんかイベントとかやってんのかなとか思いつつもですよ。前、下調べは全くしなくて。まあ、ただ、じゃあちょっと行くかみたいな、なんかこの、そのノリで、入場券予約したんで、全く知らなかったんですけども。いや、そうですよ。スカイツリーって、あれ、当日行ってももちろんね、まあ、うまいこと時間があれば、入れますけどね。結構並ぶみたいね。なんかやっぱり当日直接行くと、1時間、2時間待ちぐらいはもう、結構多分ザラで、僕が行った時も多分それぐらいですげー並んでましたね。すげー並んでたんですけども。僕は事前に、行く2日前ぐらい前までだと、まあ、枠があれば、予約ができるんで、何時に行きますっていう予約ができるんで、まあ、それを使って、チケット取ったんですよ。夜の7時だったかな？夜7時ぐらいの入場券で入ったんですけど。で、まあ普通に入ってですよ。で、まあスカイツリー634メートル、武蔵ですけど、何メートルだ？ 350 メーターぐらい。のところと450メーターぐらいのところの2つ展望台があって、でまず300で両方行ったんですけども、その1個上、さらに最上階の450メーターぐらいのところに上がるには、さらに入場券おかきしないといけないんですけど、まあね、せっかく来たんでっていうんで、おかきにして行ってきましたけども、3500メーターぐらいのところで、ここ割と大きめのね、展望台で。で、これね、 まあそれはそれで綺麗だったんですけれども、まあそれ以上にびっくりしたことが当日あって、23日に、何も前情報なくて知らなかったですけど、なんかライブが始まったんですよね。スカイツリーの350メーターぐらいの展望台のところで。あ、で、あ、なんか歌歌ってんなと思って。いやなんかやってんだと思って。誰歌ってんだろうな、女性の声がね、聞こえてきた。あ、なんかだからね、誰か来て歌ってんのかなとかって思ってたんですけれども、誰が来てんだろうなと思って。すごい人だかりだから、もうライブ始まった瞬間にすっげえ人だかりになって、なんだろうみたいな、すげえ人だから多分すげえ有名な人来てんだろうなと思って、でも23日だから確かにすげえ有名な人来ててもおかしくはないなと思って、知らずに、ね、聞いてたんですけど、1曲目はなんかそのジングルベルとか、まあ、いわゆる普通のクリスマスソングですよって言って、ああなんかすごいいい感じじゃんって言ってたんですけど、でその後MC のあれですね、皆さんこんばんは、メイジェイですみたいなメイジェイいやそうなんですよ、メイジェイさんが来ていて、何の前情報もなかった、ちょっとだからね、何の前情報もなく行ったんで、もうちょっとこれはこれでいい思いをしたなみたいな、ね、上に登るとか別にね、なんか有料なわけじゃね、展望台が本人はお金かかってますけども、でも普通のね、料金ですからね、登って、しかもなんかメイジェイのなんか生歌ライブ聞けるの、ちょっとなんかちょっと得した気分だなと思って見てましたね。いや良かったですね、はい、レッドイットゴー、ね、レディーゴーズの年が多い。まあ、日本語バージョンではなくて、英語バージョン。結構あるよ。最後、ライブが終わって吐けるときに、道開けてくださいとかっていうときに、目の前、ね、メジェスさん撮ってたの、すぐね、こう、まあ、すーげえもんで、ね、人だったんですけど、警備の人がやっぱすごくて、スタッフさんだったと思うんですけど、すげえなんかもうスタッフさんみたいな、すっげえなんか囲まれた中にメイジェイさんが真ん中にいるみたいな、こうなんかすげえもうすげえ厳重な警備だな、すごい近かったですね。すごい大きいスタッフの方だったんで、大きいスタッフさんの中に囲まれたんでそう見えただけなのかもしれないです。すごい小さかったです、いや素敵でした、素敵なライブでした、まさか350メートルの高さで聞けるとは思いもやらずですね、びっくりしちゃいました、ね、まあまあそんなこともあったよかったですよ、ではもちろんそのもう一個、そのライブあったんで、もう一個、450メーター行きまして、遠くにね、東京ディズニーランド、シーかな、花火が打ち上がってるのを見えたりとかして、もう結構本当にね、すごい、広く見渡せるんだなと思って、あ、これが日本一のタワーやね、ってちょっと見せつけられた。はい、まあただね、まあなんか言って思ったらね、まあこんなもんかっていうね最後の最後に何言ってるの、なんでまあタワーとかね、結構登るのは好きなんですけど、多分もうこの先10年ぐらい登んないだったなんかそういうことです、はい、ということで今日は23日12月22日にね、スカイツリー登ってきましたよという話でした。ここまでのお相手からです。ポッドキャストパーソナリティーをお勝ちした。それでは皆さん次回までお元気で。さよなら。